脱移民論。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
うん、まあ高市政権がね、まあ、始まって今国会の審議なんかがやられてるところですけど、はい、まあ一つは補正予算だとか減税とか、これがもうすごい大事なまあイシューというか、まあ、テーマなんですけど、もう一個大事なんが、
はい、
やっぱ高市さんがずっと一貫しておっしゃってた、所信表明でも、それから最初の総裁選の時にもすごく強調しておっしゃってたのは、いわゆる移民問題、まあ広く言って外国人問題ですよね、
はい、
小野田貴美さんが担当大臣として最初の初代の外国人問題の担当大臣になられたわけですけれども、そこをどうするかっていう話ですよね。でトランプさんとも外交したじゃないですか。トランプさんこの間来てね、
はい、
でその時でも実は重要な話題になってるのがこの移民の話なんですね、
はい、
トランプさんは自国優先ってトランプさん言うんですけど、
はい、
というのは当然アメリカファースト、メイクアメリカグレートアゲンなんですけど、実は彼はねそれだけじゃなくてね、ある正義感があるんですよ。
うん、何や。
それは何かっていうと、
はい、
アメリカはアメリカのことを大事にする、
うん、
それは俺がアメリカ人だからだけれども、だからといって外国が外国のことを大事にすることを疎んじるわけじゃないんですよ、
うんうんうんうん、
だからトランプさんの正義感は日本が日本のことを大事に思う日本人が好きなんです。
はあ、なるほど、うんうん、
で売国してくるようなやつは嫌いなんです。
じゃあ今その高市さんがやろうと思ってることは、うんうん、まあ息が合ってるっていう、
そうです
ことですね。
だから可愛い犬で何でも差し出しおるから高市さんのこと気に入ってるというのじゃないんですよ、
うんうん、
トランプさんはあこいつなかなかやるやつやなと、
ちゃんと日本のこと考えてる、
ジャパンファーストなことを言うとるなと。でそれをトランプさんが感じた一番のポイントは日本の移民政策なんですよ。
へー、
というか高市政権のね、
はい、
高市政権は外国人担当大臣を置いて、不法外国人をがいたらそれをしっかり拘束をして強制送還しますという方針をね、まあ、そのやり方によってはいろいろですけれども、ちゃんと不法外国人の問題というのを対処しますっていう言い方ですけれども、うん、まあ、アメリカはトランプはいつもそれはもう拘束して、強制送還するんやと、まあ、トランプさんすごく言ってるんですけど、それと同じ方向のことを高橋さんが言ってるからすごく高く評価してると、うん、っていう情報は僕はいろんなところから聞いたことが、あります。で実はそこみんな勘違いしててね、
はい、
だから単にこびてるだけだったらダメなんです、
うんうん、
でだから石破さんのことめっちゃ嫌いだったんですよ、
はあ、そうなんですね、
めっちゃ嫌いだったんですよ、うん、で高市さんはいや女の人やからとかっていうわけじゃなくて、まあ、それもあるのかもしれませんけど、
うん、
基本的にその自国を大事にして、外国人とその本国の人間の間の公正を保とうとしているという姿勢に、
うん、
共感をしてるんですよ、トランプ、
うんうん。
ここみんな勘違いしてるとこなんですよね。だから、外国人問題っていうのは非常に大事になってて、高橋さんそれをやろうとしてて。で、トランプさんも、実は、それ、高橋さんもその姿勢があったから日米外交が前に進み出してるんですよっていうことがまず第一歩あるんですよね。だから、重要なのは脱移民論、ね、ということなんです。で、この度、我々表現者クライテリオンではね、この国は、まあ日本のことですね、移民に耐えられるのか、
はい、
いや耐えれへんやろそんなんっていう、
うーん、
耐えられるんですかって聞いてるわけですよ。でサブタイトルが脱移民の思想、
はい、
っていうサブタイトルにこうなってるんですけど、今日はね、具体的にまあこの表現者クライテリオンで論じた僕の原稿があるんですけど、それに基づいて脱移民論の基本構造をね、この移民問題っていうのをどうしてったらいいのか、まあ、一つには強制もしなあかんし、経済界のその人手不足の問題も対処しなあかんし、でも移民によっていろんな秩序が乱れてることも何とかしなあかん、この3つの問題を、強制と移民による秩序の崩壊と、それから労働問題、この3つを同時にどうクリアしていくのかということを今日はお話したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば 日本の行方が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは脱移民論。
うん、このね、脱移民論っていうのはやっぱりこの、はい、まあ、我々の国はね、移民に耐えられるのかって聞いたらね、この大量の移民には耐えられないんですよ。まあ、多少だったら耐えれますよ、もちろん。だってこれまでって渡来人の方が、まあ、いたりだとか、ずっといろんな歴史がありますからね。外国人留学生で一緒に研究したりとかっていっぱいありますからね。移民に全く耐えれないってわけじゃないけども、大量の移民には耐えられないっていうのは当たり前の、
限度がね、
限度があるっていう話なんですよ。その限度どう考えるのかっていうことなんですけどね、はい、これを考えるにあたってね、非常にわかりやすいことをトランプが演説してるんですよ、
はい、
これは国連での演説だったと思いますけど、彼はこんなこと言ってるんです。欧州評議会によれば、まあ、ヨーロッパの、まあ、評議会があってね、そこによれば、2024、去年のドイツの受刑者の約 50% が外国籍移民だったんですよ。ひどい話ですね。
半分。
オーストリアでは 53% が、まあ、外国人。で、ギリシャでも 54%。スイスに至っては、非常に美しい国で治安がいい国だから、犯罪者っていうのの、72% が外国人なんです。
もう秩序乱れまくってますね。
そういうことになってるんですよね、
で、
だからトランプはこういうことを言うんですよ。さらにね、刑務所がいわゆる難民申請者で満たされていると。で、難民を受け入れるっていうその善意が犯罪で返される状況になっていると。彼らは施しに対して、
はい、
スイス人とかの施しに対して犯罪で報いました、
うん、
この失敗した開かれた国境の実験は今すぐ終わらせねばなりませんと、
うん、いや、崩壊しちゃいますよね。
で、国連の演説ですが、国連の人々にこういうことを言うんです。はっきり言います、あなた方の国はこのままでは地獄に向かいますと。わかりやすいですね、
うん、
そういうことをこう言ってるんですよね。で、だから移民が法律を破り、虚偽の亡命申請をし、不当な難民認定を受けようとしたなら、多くの場合直ちに本国に送り返すべきですって言ってるんです、
はい、
もちろんそのすぐ後に、とはいえ困窮する地域と人々に対して我々が大きな思いやりを持つことは変わりません、まあ、ちゃんと困った人のところを助けなきませんよと、
うん、
人道的な解決っていうのは必要だと、
はい、
だけどその国の課題は現地で解決し、自国で新たな問題を生まないことが必要ですと。
うん、そりゃそうですね、う
ん、だからなんでその問題こっちに持ってくんねんと、
うん
うん、いうことをこう言ってるんですよね、
はい、
でね、さらにね、世界を美しくするのは各国が独自の個性を持つからです、
うんうん、はい、
いつも僕が言ってることじゃないですか。
そうですね。
その状態を保つには、すべての主権国家が国境を管理する権利を持たねばなりません。我々が今そうしているように、アメリカがね、そうしているように、あなた方の国も国境を管理する権利があるんですと。国民は、それぞれの国の国民は血と汗と涙と資金を注いできました。それが今損なわれているのですと、移民によって。 自国のためにものすごい血と汗と涙で国を
作ってきたのに、
それが移民によって損なわれているんです、
うん、
誇りある国家には自国の共同体を守り、習慣宗教あらゆる点で異なる人々に社会が飲み込まれるのを防ぐ権利があるんです。もうまさにそうじゃないですか。
今まさにね、日本もそういうちょっと問題に直面してますしね、うん
うんうん、だからね、僕はこの演説でおっしゃってるトランプさんの言ってる内容っていうのは極めてその通りだと思うし、
はい、
僕はもうこの本の特集の中で、うん、まあ、そういうことをまあ主張してるわけですけど、まあ、それをまあ脱移民論とこう呼んでるんですが、
はい、
これをまあトランプさんの言ってる方向でやろうとすると2つの問題が出てくるんですよね。一つは、リベラルな人々が強制する社会を作ったらいいじゃないかと。その自国ファーストなんていうのはそんなものを不公正不公平だと、そんなもんおかしいと言って、思想の観点からいろんな人々がどこで住んでもいいようにしたらいいじゃないかということも言ってます、
うん、
あるいはもうちょっと控えめな主張としては、いや、一回日本に来られて、しかも労働者で呼んできて来てくださった方に邪魔やから帰れっていうのはおかしいやないかと、ここには帰りたくないという思いがあるんだから、その思いを大事にすることも国家の道義じゃないかということもおっしゃる方がおられます、
うん、
でこれ実際僕この対談でね、これ移民とともに一緒に暮らす社会を作るべきだということをおっしゃってる内田達さんという方がおられるんですけど、と今回座談をしています、
はい、
だから僕は彼らの言い分にも納得できるところがたくさんあるなと僕は思っています。でも不法であったら、それはやっぱり異国に自国に帰っていただくっていうのは、
うん、
まあ、大事じゃないかなと思います。
そうですよね、まあ、その日本を守るためにもね、うん、
法律を守っておられる方をお前邪魔やから帰れっていうのはちょっといかがかと思いますけれども、うん、
はい、
まあ、破ってしまったらもうちょっとしょうがないなというふうには思います、うん、まあ、そのあたりどういう議論をしてるかっていうのは、このぜひね、もう脱移民思想の僕と、
はい、
この内田達さんとの間で、その共生主義者との間でどういう対話があるのかっていうのをぜひご覧いただければと思いますけれども、
はい、
その以前にですね、僕は今回久しぶりに原稿をまとめて特集原稿を書いたんですよね、
はい、
僕いつも対談とかばっかり出てて自分でも原稿を書くことないんですけど、この移民問題ややこしいから、移民問題の構造という、うん、これから移民問題を考える上での学術論文としても扱うことのできる基本的な移民問題の構造を数学も使いながら定義をして、
はい、
でこの問題を解消するためのスタンダードな、もうあらゆる国において適用できる、当然どの国もやらなければならない、その乗り越えるアプローチというものを提案しています、うん、これはね、移民問題についてどの立場の方でもこの原稿は絶対目を通してもらいたいと思う。当たり前のことを書いてます。当たり前のことなんだけど、十分今まで顧みて来られなかったことが書かれているので、これご覧いただきたいと思うんですけど、それを簡単に説明するとこうなんです。まずね、今移民が入ってきてるのは人手不足や言
う
て。
そうですね、労働力として。
うん。で、ヨーロッパでも人手不足や言うてやっぱ入れてきたんです。
はい。
これで問題起こってるっていう。
そうですね。まあ、デモが起こって、すごいことになってましたよね。うん、
で、そしたら、どうしたらいいのかっていうと、
はい、
これ移民を受け入れなかったら産業界に被害が出てくる、
うん。
移民を受け入れたら産業界は満足するかもしれんけど、社会全体が困ってくるという問題があって、どっちやねんという話なんですよね。
はい、
で、これ一番いい解決方法は、産業界が欲しいという量を受け入れても、全然問題が起こらないという状況が一番いいわけですよね。
そうですね。
うん、それと誰も問題にならない、
うん。
移民の人も別に不幸にならない。社会人も不幸にならない。産業も不幸にならない。でもみんなこれがいいんですよね。そしたらこの状況を作るにはどうしたらいいかっていうと、共生社会を作る努力は必要なわけですよ、
うん。はい。
こう、だんだん受け入れ容量っていうのを増やしていきましょうと。それとともに、外国人欲しいという気持ちを抑えろと。
あ、企業が。
企業に。お前そんなもん外国人欲しいって思うな、お前。という取り組みも必要なんです。だから外国人移民需要量を減らしていく。と同時に、外国人受け入れ可能容量、社会の容量も拡大していく。
はい、
で、この両者が一致すれば、社会がうまくいくので。これ長期的にはこれを絶対目指すべきなんですよ。これがまあ一つの答えですよね。で、外国人の移民欲しいっていう気持ちを減らしていくのにどうしたらいいかっていうのを、まあ、細かく書いてます。これは純粋な経済問題になってきます。一番効果的なのはデフレを脱却することです。経済が良くなることです、
はい。
賃金が上がることです。いろんな、業種の賃金が上がってきたら、そしたらみんな日本人が働くようになるから。 こうまだまだ労働力って日本の中に残されてますから、人手不足やって言ってるのはマッチングが悪いんですよ。マッチングってその働きたいって思ってる職種と働いてもらわなあかん職種があるわけですよ、
うんうん、
これエッセンシャルワークですけど、
はい、
エッセンシャルワークは賃金が低くて、で別にエッセンシャルじゃないところにお金儲かるか人が溢れてるところがあるんですよ。
あー、なるほど。
だから本来は YouTuber さんよりもバスの運転手の方が賃金高かったらいいわけですよ。そしたら自動的にこう、まあ、例えばですよ、バスの運転手さんとかにこう流れていく。でその他製造業とかでも人手がどうしても必要だったりとかしてね、介護とかでも必要だったりとかして、そういうところに限って賃金安いんですよ。
そうですね。
そやから人が行かない、
うん、
そこの賃金を上げる、
そここそ高くないとね。
そうそうそう、ね、だって京都なんて昔バス運転手さんとか年収1000万みんな超えてましたからね。
そうなんですか、
うん、でもものすごい人が集まってたんですよ。それがどんどんどんどんこう賃金がこう安くなってきてっていうのがあってね。でこれを国の補助でちゃんとやれば
デフレのせい、
うん、そうそうデフレのせいで、ほいで要するにみんな薄利多売をやってるわけでしょ。で薄利多売をやめて高いものを売ってで安いものを売らないようにみんなすればいいと、まあ、例えばなんかそういうことも含めて経済政策を言ってます。で共生社会の方はまあちゃんと合格検証するだとかなんだとかですけど、うん、っていうのがまあ答えですよね。でとはいえ過渡期がありますよね。そしたら社会が辛抱するのか、
はい、
産業界が辛抱するのか二つに一つですよね。これどっちが辛抱すべきかって言ったら産業界ですよ。社会の中に産業があるんだから、
はい、
産業だけ生き残って社会潰れたら産業も潰れますってことですから、
うんうん、
産業が多少苦しくても社会がちゃんと生き残っていれば産業は必ず復活できます。だからどっちが大事なんかって言ったら社会の方なんです。だから移民の要領のいっぱいいっぱいでやっぱりそこで打ち止めるべきです。移民の受け入れは。だからトランプさんの言ってる通りになったらいい、
うん、
でもそこでそしたら産業界困るから、そしたら産業界の方も努力をして社会の方も努力をして、容量と受け入れ可能容量とそれから需要というものを一致させるようにする努力をその禁止をしながらね、規制しながら進めていけばいいと、まあまあそんなことに、まあ、なるわけです。
はい、
わかりましたですかね。
いやもうやっぱり移民必要だけどバランスが大事っていうところですよね。
そういうことです、そういうことです。そういうことです。でまあもうそれをちょっと簡単な算数でちょっと書いてますので、
はい、
もう絶対これ読んでほしい。だから政府の予約人全員に読んでほしい。
はい、
そしたらあもうそりゃそうやなってわかるようになってますから。内田さんだってここに書いてあることはその通りですって言ってありましたから。通りとあるので、これをねぜひやってもらいたいなと思います。
はい。
でこれは高市政権がうまくできるかどうか。だから今大事なのはやっぱり小野田君さん。がやっぱりこう不法な方々についてはしっかりとした毅然とした対処していくっていうのが最初のマストですよね、
うん、
これをちゃんとやってもらいたいなと思いますね。ということでやっぱりねこの移民のテーマなんでね、
うん、
やっぱりこれかけちゃおうと、
はい、
イミグラントソング移民の歌なんですけど、これ今までねセッペリンバージョンもかけたし、それからホテイバージョンっていうのもあるんですけども、
はいはい、
かけたんですけど、うん、今日はねやっぱりねこれが一番有名ちゃうかみたいなバージョンをかけたいと思います。ある世代にとってはね、ブルーザ・ブロディの入場曲テーマ、イミグランドソング、移民の歌。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ブルーザーブロディの入場テーマ曲、イミグランドソング、
移民の歌お届けしました、
うん、かっこいいですね。
ねえ、私この、うん、あのテーマのタイプ、うんうん、あのシリーズというか初めて聞きました。
ああ、だからこのバージョンね、
バージョン
ね、
うん、
いやこれはね僕ら100回ぐらい聞いてるんですけど、これはあのブロディがね、
はい、
の入場曲なんですよ、うん、プロレス、うん、ふうってもう感覚
が威嚇して
もうふうってもう、うわ超怪獣来たみたいな、
なんか見た目もねすごい、
いやそうです、
大男みたいな、
かつこれハンセンと組んでたんですから、でもめちゃくちゃやばいやつだったんですよ。
もう
ハンセンブロディっても
血が飛び
交うような世界最強ですよ。だからね僕やっぱババさんも好きだったけどね、こういう世界が好きだったから全日好きだったんですよね。
あ
ブッチャーシークもそうだし、ハンセンブロディっても、
うん、
どないやねんって感じです
よ。最強
そうで、それの入場曲だったからね、これで僕はいつも血わぎ肉踊ってたわけですけど、
はい、
この曲は1970年のゼッペリン3ってレッドゼッペリンの3枚目のアルバムのオープニング曲なんです、
うん、
これジャケットがねこうなぐるぐる回るんです、こうぐるぐるね、
はいはい、
なんか子供の時をそれで遊んでました、
70
年ですか、僕2歳とかですよね。
あ、
うん、うん、だからこれもほとんど僕の子守歌みたいなもん。
子守歌激しいですね。
ゼッペリンが僕の子守歌なんです。2歳の時の曲ですからね。でこれはね、うん、あの移民者側の曲だったんじゃないかな。
あ、
うん、こう攻めてやるぞみたいなね。いや恐ろしいバイキングなんかイメージしてたと思いますよ。
あ、うん、それはちょっとね、うん、野蛮ですね。
うん、でもねそれに似たようなことがね今世界中で起こってるんですよ。あそこの国行ったらなんかうまい飯いっぱい食えるらしいで、行こう行こうって、なんか知らんけど難民申請したら俺でなんか行けるらしいで、あマジでじゃあ行こうぜっていうことで来ている人がいるという報告があります。
でも今日本でもその、うん、まあ、特定の地域にねたくさん集まってとか、うんうん、
その方と移民その難民ともちょっとまた別で丁寧に分けていかないといけないし、難民で本当に困ってらっしゃる方も当然いるんだけれども、
うん、
その難民の制度に乗っかってる人も確実にいてて、
はい、
それは
抜け道があるんですね、
うん、イミグラントソング的なんですよ、
行ったろーみたいな。
そうで、その辺の話をねやっぱりね、はい、皆さんね解像度を上げてほしいんです、移民の問題ね。
確かにちょっとふわっと思って
る、うん、外国人と思ってるだけじゃないですか。まず、うん、インバウンドと移民と難民って全然違いますし、
うんうん、私もそうかもしれないです。
で移民の中でも、はい、まあ、なんか労働者として来てもらって真面目に働いてる人と、
はい、
その制度を使って乗っかってどっか逃げて、
うん、
それでなんか日本でおしめしようとしてて、で日本の制度に乗っかって自分の親戚もいっぱい呼んで、
うん、
まあ、不法の人もいるし合法の人もいるし、
もう混ざってるんですね、
うんうん、でインバウンドの人でも普通に観光されてる方がいっぱいいるのも当然だけど、うん、まあそうじゃないしかどうたらとかっていうのとかあったりとか、こう解像度を上げる必要があるんですよ、
うん、そうですね。
それで移民がええやないかとか移民あかんやないかっていうざっくりしてるといつまでたっても議論が終わらないんでね、
うんうんうん、
だからそういう意味で僕はね内田達郎さんとしっかり議論したいなと思って、うん、あ、なるほど、そういうことをご配慮されてるんですね、よくわかりましたから、
はい、
だから移民問題っていうのはね、うん、本当複雑だしかつ深刻なんですよ。だから解像度をええ加減のままやったらほんまに移民に侵略されて終わりますよ日本は。だからぜひねこの、まあ、クライテリアを読んでいただくと、
はい、
細かいことがいろんなことを書いてますから、で外国でどんだけやばいかっていうのがめっちゃ書いてますからね、
うん、やばさ、
やばさが、で日本でもめちゃめちゃなってますよっていうのが書かれているので、でさらにその背後には、いや何を言ってんの、その移民の外国人の影響で最強なのはアメリカにめちゃめちゃやられてるやんけ日本と、ということをアメリカ人が書いてくれたりとかね。
ほー。
こう、外国問題って複雑なんですよ。日本の国家そのものの問題になりますから。ぜひね、じっくり、まあ、このクライテリオンなんかも読みながらね、じっくりこの問題考えてほしいなと思いますね、この秋の夜長に。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事。大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。 ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ俺の時間が近づいてまいりました。
いや本当にね、やっぱりね、何度も繰り返しますけど、移民問題は皆さんの解像度を上げてください、
う
ん、
ね、理解度を。
そうです、そうです。で、あの賛成派の方も反対派の方も解像度を上げたら、反対派の人は賛成派をもっと切り崩すことができるようになりますし、うんうん、賛成派の人は反対派をもっと切り崩すことができるようになりますからね。そしたら解像度の上がったもの同士で議論していったら、それこそあの内田さんと僕と柴山さんの議論なんて非常に高い解像度で議論してますからね。この問題の輪郭がもっとくっきりと見えてきますから、
はい、
やっぱり我々この移民の問題対処を間違えるとこの国が滅びますから、日本が日本でなくなることだけは確実なので、移民の方図に入れてたら、この問題はしっかり解像度を上げてしっかりと考えていくことが必要なので、ぜひこの一冊は読んでもらいたいなと思いますね。
はい、表現者クライテリオの最新号、この国は移民に耐えられるのか、脱移民の思想、こちらぜひ書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。